はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、選手の性格をつかんでますか？ということでね、お話をしていきます。昨日高校2年生の、方からですね、コメントをいただいたものに質問に答えるという形で、シューターの条件とはっていう放送をしたんですね。で、それに対する コメントをいただいてですね、あ、これちょっと面白いなと思ったので、今日はそこから取り上げたいと思います。カルカンさんからのコメントですね。ずっと聞いていましたが、初めてコメントします。ありがとうございます。ね、3&D の選手は重宝しやすいですよね。ちなみに、私がこのタイトルを見て、シューターの条件は、打ち続けるメンタリティを持つことだ、と思って聞き始めましたが、違った視点で、なるほど、と思いました。ということで、カルカンさん、ありがとうございます。で、私がこのコメントを取り上げたのは、シューターの条件は、打ち続けるメンタリティっていうところですね。で、私は逆にこのコメントを読んで、あ、なるほど、確かにそれもあるな、というふうに思ったんですね。で、長年、まあ、バスケットボールを指導しているとですね、面白いことに、各ポジションが務まること、あんまりこのポジション向いてないなみたいな、このですね、性格みたいなものって結構あるなと思ってて、で、これは私の本当に個人的な、今までのね、知見っていうかね、本当に感じたことをただただ、今日は喋ろうかなと思うんですけど、賛否両論あると思うし、あんまりこう参考にならないかもしれないんですけど、私は今までね、20年ぐらいですね、主に高校生のバスケットボールを指導してて、まあこういうところってあるよなっていうのを思うのを順番にお話していきます。で、まずですね、シューターなんですけど、シュートをね、打ち続ける子。うん。で、打ち続けるメンタリティっていう子が、まあ確かにその通りなんですけれども、いいシューターになる子って、プライベートでも明るい子が多い気がするんですね。うん。これ、明るくない子は、シューターになれないって言ってるわけじゃないですよ。私の今まで、関わってきた選手たちの中で、傾向として、なんかこう、明るい。うん、いつもこう、ニコニコしてる。うん、あっけらかんとしてる。なんかあってもあんま気にしない。みたいな、この方が、シューターに多い、楽観的っていうんですかね。こういう子がシューターに多かったな、っていうイメージがあります。うん。なので、まあ、もしね、初心者、の子だとか、まあ、小学生、中学生を教えてらっしゃる方で、まあ、これからね、バスケットボールをやっていくという中でね、何らかこう、まあ、ポジションだとか、自分の得意技を身につけさせてあげるっていうことは大事になってくると思うんですけど、最初は何が向いてるか分かんないっていうことを考えたときに、一つのヒントとして、性格が明るくてよく笑う子はシューターに向いてるかもしれません。っていうことですね。はい。その辺のところは、私は、結構、今まで感じてきましたね。だから打ち続けるっていうのも打たなきゃいけないっていう風に、なんかこう眉間にシワを寄せて深刻に真面目に考えすぎるよりも、うん、結構ね、なんかまあダメな時はダメだろうぐらいの、そういう感じの子の方が、いつもね、物質で、明るい話をしてみんな笑わせるタイプの子がシューターに向いてるっていうのは、結構、私の経験上ありますね。うん。それから、ビッグマンの子、背の大きい子ですね。背の大きい子は、総じて優しい子が多いです。そんな気がします。本来だったらゴール下って一番接触するんで、なんかこう、力強いっていうかね、心も体もマッチョっていう子の方が良さそうなんですけど、まあ、実際はですね、優しい子が多いんですよね。うん。私のね、大学時代の先輩たちにも、すごく背の高いね、2メートルを超えるような先輩たちもいたんですけど、なんかその先輩が一番優しかったかなっていうようなね、印象があったりだとか、まあ今、見てるね、選手たちの中でも、歴代考えるとですね、インサイドやるような子っていうのは結構比較的優しい子が多い。おっとりした感じの子が多い。うん。なので、まあ要求することが結構インサイド多くなると思うんですね。体もっとぶつけろとかですね、スクリーンアウトしろとかですね。で、体のぶつかり合いとかそのものに対して、結構この、教え方でですね、そのこっちが熱くなって、一方的に熱くなるだけでね、もっとガンガン行けっていうことだけを言ってるようだと、あんまりこう、心に響かないのかなっていうのはあるので、根本的にインサイドをやるっていうか、背の高い子、長身者の子は、おっとりしてて優しい子が多いっていうのは、なんとなく頭に入れておくと、指導のヒントになるかなと思います。うん。それからですね、兄弟がいるかいないか、この辺も結構面白いところで、私の印象だとですね、長男の子は、まあ、真面目で、結構まっすぐにプレーする感じがあっ て、末っ子になるとですね、フェイントが上手っていう、これも一つ傾向としてありますね。はい。まあ私の場合、男子のね、子が多いので、まあ長男っていう言い方をさせてもらいますけど、一番上のお兄ちゃんは、すごくね、こう真面目に、まっすぐにこう、プレイをする。まあ良くも悪くもまっすぐにね、やっていくっていう感じなんですね。で、まあ、末っ子さんはですね、よく周りを見ていて、結構フェイントプレーとかが上手っていう傾向があります。今日の話、総じて個人差ありますよ。個人差ありますけど、今までの私の指導経験の蓄積の中で、まあ、こういう傾向があったなぁと、面白いなぁという、そんな感じですね。で、フェイントが結構上手だったりするので、末っ子の子はですね、ポイントガードに向いてるっていうタイプが多かったように思います。はい。なんか視野が広くてね、相手をこう、いい意味でからかうような、そういうプレーができるっていうね、そういう感じの子は、まあ、末っ子に多かったかなと思います。はい。まあ、こんなところですかね、3つ。シューターっていうのは、まあ、明るい子が、適してる気がするということと、背の高い子は総じて優しい子が多いということですね。それから、長男は真面目、末っ子はフェイントがうまいと。だから、いいポイントガードは、結構末っ子さんが、弟さんの方が、いい気がします。というところですね。あとね、まあ、これは性格じゃないんだけれども、誰と誰が仲いいかっていうのって結構掴んどくの大事なんですよね。プレーの面でも、もちろんそのね、仲良しでコート出すわけじゃないんだけど、誰と誰と一緒に出すと相性がいいとかね。誰と誰が一緒になると、なんか、ワクワクしていいプレーができるとか、まあ、年齢が低ければ低いほど、そういうの大事だと思うんですよ。組み合わせ、相性みたいなのね。味方同士のね。で、それを見抜くのは、結構できるのはですね、ウォーミングアップの時ですね、ストレッチやったり、こう列に並んで往復してジョギングしたりとかするでしょ。その時に、まあ、サイドラインとかエンドラインに並ぶじゃないですか。で、並ぶ時に、あなたはここ、あなたはここってコーチがして、まあ、あんましないですよね。まあ、することもあるかもしれないけど、基本的にこう、適当にこう、何ですかね、並ぶじゃないですか。で、その時に、大体近くにいる子が仲いい子だと思います。はい。なので、それがプライベートで仲いい子なので、そんなところを見ながら、ああ、この子とこの子は仲いいんだなとかね。あ、いつもこの子はね、誰々先輩と一緒にいて憧れてるんだなとかね。だからそういうのをもう掴んでおいて、そのコンビネーションの参考になるのかなというのは、私も、今までの経験上思うところです。はい、話まとめていきましょう。まあ、性格、ポジション、選手の性格と適性ってあるので、特にね、小学生、中学生のこれからなんか特徴を作っていきたいという子の場合には、参考になればと思って、今までの指導経験をお話しました。シューターは楽観的で明るい子が、向いてる。それから、背の高い子は総じて優しい子が多いと。ね。長男は真面目にまっすぐプレイする。ね。末っ子は、フェイントが上手と。なので、ポイントがあるとかに末っ子さんが向いてることが多かったということですね。あと、ストレッチやってたり、ウォーミングアップしてる時の、自由に列を作る時に、隣にいる子が大体仲いい子という子で、二人組のストレッチする時とかね、そういうところで、誰と誰が仲いいのかとかっていうのがわかるので、コンビネーションの参考に大いになりますよ、というお話です。はい、今日はね、本当に私の、まあ、雑談というか、思いついたことをお話しされまし、させてもらいましたけど、どうだったですかね。何らかあなたのヒントになると嬉しいです。もうちょっとだけお話をします。このままお待ちください。はい。ということで、昨日のですね、放送、シューターの条件、このチャプターのリンクに貼っときますので、ぜひまだ聞いてない方は聞いてください。そして、カルカンさんからいただいたコメントをもとに今日は放送を撮りましたが、本日の放送に対してもですね、ぜひ、ハートマークのいいね押しといてください。それから、フォローのボタン押しといていただくと、とってもやる気になります。毎日放送してますので、フォローのボタンを押しておいていただくと、私の放送があなたの手元に届きやすくなります。では、昨日いただいた、コメント読み上げていきますね。タスクさん、中1の娘に今日の話を当てはめて考えるととても面白かったです。まだまだ伸びしろ、頑張れ、ということでね、娘さんのね、成長に重ね合わせて私の放送を聞いていただいてありがとうございます。嬉しいです。今日のね、放送もなんか参考になると嬉しいですね。高野さん、私はバスケ未経験者なので、今回の見解はすごく新鮮で目から鱗が落ちました。 ありがとうございます。早速息子に送ってしまいましたと。一方通行かもしれませんが、息子に対しては一方通行になったとしても、私自身はいろいろなことを知ることができ、ちょっと興奮していますということでね、ご自身が楽しんでるからね、息子さんにも伝わりますよ。大丈夫です。ありがとうございます。そしてカルカンさん、先ほど読み上げましたけども、改めてありがとうございました。宮崎先生、バスケは体育程度であまり詳しくないですが、5人それぞれが自分のタスクをこなすことが大切ですねと。 高校2年生が三原先生の VC を聞いて成長しようとする意識の高さが素晴らしい。ね、質問者さんの飛躍、私も期待しております、ということでね。はい、ありがとうございます。本当そうですよね。もう高校生が聞いていただいてて、なんか役に立ててると思うとすごく嬉しく思います。私もね。はい、こんな感じで発見、感想、気づき、質問などなど、お気軽に1行でいいので、絵文字1個だけでもいいので、コメント欄残していただけると嬉しいです。最後にバスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。今日の投稿のテーマ、これから書くんですけど、セットプレイについてね、書こうかなと思っております。気になる方はぜひ Facebook の方を覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。